今日のテーマトークはビーキーパーです。はい、ではマリオンさん解説をお願いできますでしょうか。
はい、映画 .com より解説読ませていただきます。ジェイソン・ステイサムとスーサイドスクワットのデビッド・エアー監督がタッグを組んだリベンジアクション。アメリカの片田舎で養蜂家ビーキーパーとして隠遁生活を送る謎めいた男アダム・クレイ、ある日彼の恩人である善良な老婦人がフィッシング詐欺にあって全財産を騙し取られ、絶望のあまり自ら命を絶ってしまう。怒りに燃えるクレイは社会の害悪を排除すべく立ち上がる。世界最強の秘密組織ビーキーパーに所属していた過去を持つ彼は独自の情報網を駆使して詐欺グループのアジトを突き止め、単身乗り込んだ末にビルごと爆破。その後も怒涛の勢いで事件の黒幕に迫り、事態は FBI や CIA、傭兵部隊や元同業者まで入り乱れる激しい闘争へと発展していく。ハンガーゲームシリーズのジョシュ・ハッチャーソンが詐欺集団の元締めである実業家デレク、イギリスの名優ジェレミー・アイアンズがデレクの護衛兼アドバイザー役を務める元 CIA 長官ウエストワイルドを演じたリビリオンのカート・ウィマーが脚本を担当。はい。
はい。では内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいたらぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい、では触りの感想、マリオンさんいかがでしたでしょうか。
ステイサム、ジェイソン・ステイサム主演映画ってまあめっちゃ見てるわけじゃないんですけど、けど多分一番やばくて強いやつだったんですよね今回のジェイソン・ステイサムってっていうレベルのやべえやつだったなっていうか、
うんうん、
まあ、あの、あらすじとかさっき読んでて、なんか結構笑いそうになったんですけど、こんなアホな話あるみたいな、うん。なんかアホっていうか、景気が良すぎっていうか、
うん、
景気のいい完全懲悪者ってあるんだっていう感じが、あの、なんかすごいなって思って、うん。で、またこれが正月にやってるっていうのが、なんていうか、僕見てないですけど、今年のね、正月、あたり、暴れん坊将軍とかやってたから、そういう感じに近いのかなっていうか、なんか、お正月に見たい完全懲悪者みたいな感じっていうのが、今回ビーキーパーからはすごい感じられて、
うん、
うん。まあ、意外ともちょっと真面目な部分もちょっとありつつ、けどなんか考えてみたらだいぶなんかすんげえ勢いが良すぎるなみたいな、なんかそういう意味でむちゃくちゃ面白かったですね。はい。
はい。おじさんいかがでしょうか。
僕もそのステイサム映画ってあんまり、なんか意識して見てないなぁとは思って、だからまあ、ほとんど多分僕見たことないなと思ったんですけど、見てて。まあ、今回ある意味初めてそうではあるんですけど、なんか見てて、すげえジョン・ウィックの一作目っぽいなとか思いながら
、
見てはいて、怒らせたらいけない、引退した人を怒らせたみたいな、なんかそういうのを感じつつ、なんか多分僕が見慣れてないからだと思うんですけど、なんかあんまり楽しむチャンネルがどこにあるかよくわかんないかったんですよ、僕は。どのチャンネルを持ってこれを楽しめばいいんだろうって思いながら、そう、景気がいいのはわかるんですよ。その、これを景気がいいと言うんだろうなっていうのも、なんとなくわかりつつ、全然自分の真ん中に刺さらないまま映画が終わってしまったっていう。気がついたら終わってたな、みたいな感じで、ちょっとね、今日何話そうって感じでは正直あるんですよ。まあ、それもある意味正月っぽい、正月番組っぽいっちゃ正月番組っぽいんですけど。うん。なんかでも、ちょっと思ったのは、その完全懲悪の悪側に若者がいて、
うん、
で、その善の側に老人というか、その、年を経てる人たちがいるっていう、で、その年を経てそれの代表としてジェイソン・ステイサムが若者に殴りに行くっていう構図の話になってるなと思って、
うん、
すごくざっくり言うとですけどね、
うん、
っていうのを見るとなんかすごいこう、少し、まあ、ジェイソン・ステイサムと多分年を同じくしてきた人というか、そこを追ってきた人のために作られてる時代劇的な映画というか、本当暴れん坊将軍的な映画なのかなっていう気持ちではいますはい、
うん、はい。僕はですね、まあ、はじめ、その特殊詐欺集団が老人を騙してっていう、もうすごい悪辣に描くんで、その社会悪に対する怒りをぶつける、そのアクション映画なんだけど、現実の社会悪に対する怒りをちゃんと内包した話なのかなっていうふうに見始めたんですけど、なんかその悪の存在側がだんだん横にずれていくなっていう感覚覚えて、あれ特殊詐欺がというか、なんかそういう話じゃないなってなっていくなっていう風に思ったのと、あと僕これ見終わってからめちゃくちゃ反省し ったことなんですけど、デビッド・エアー監督とデビッド・リーチ監督を間違えて認識してて、あれなんかまたジョン・ウィックみたいな話取ってんのかなって思ってたんですよ、デビッド・リーチ監督が。ただデビッド・リーチ監督にしてはアクションシーンがあんまりけれんみがないというか、なんかこう小気味いいかっこよさがないし、
うん、
なんかあんまり軽妙さがなくって、すごい重いぞっていう、しかもその重さなんかずれてんぞみたいな変な感覚でいて、で後でそのあデビッド・リーチとデビッド・エア間違えてたっていうことに気づいたっていうのがあって、あの一人で顔真っ赤にしてたんですけどね。あのただなんかそのジョン・ウィックっぽい話になり得るんだけど、
うんうん、
でもなんかちゃうんですよね。何なんだろうなこれ。
なんか絶妙に勘どころ外してくるんですよ、ね。
そうなんですよっていう。全然あの気持ちよさに繋がらないんですよね、そのジョン・ウィック的な要素が。
うん。
うん、でジョン・ウィックは別に正義の人ではないじゃないですか。
うんうんうん、
あくまで個人的な因縁によってまあ暴力行為に及んでいくけど、こいつ一応正義を名乗ってるけど。正義ではなくねって思ってて正義ではないよなっていうのを思ってたんですよね。なんかこのいやこれ正義の話じゃないぞっていうのを思ったことで、結果的に正義とは何かっていうことにすごい考えちゃったんで、
うん、
まあ、逆説的に正義を語ってるかなってちょっと思ってはいましたっていう感じですね。あのめちゃくちゃ変な映画ですよこれは。
いや
だと思います。
変ですけどね本当ね。
はい、はい、ではお便り、いただいてますので紹介させていただきます。5つ目僕から読みますね。はい、レイメンさんでいいのかなからいただきました。ジェイソン・ステイサムが最後の部屋に入る前に言い放った野暮かもしれないが俺は善を信じたいというセリフが痺れました。彼の行っているいることは強引ではあるし、その考えが必ずしも正解とは限らないけれど、己の正義を貫いて生きる人の姿はかっこいいものだなと思いました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのセリフはね、かっこいいんですよ。
うん、
で、なんかこの俺は善悪のために行動してるんだみたいなライトロングみたいなセリフもあって、
うん、
正義を図る側の人では、はあろうとはしているんだけど、法のためじゃない正義のためだっていうのがあって、
はいはい
はい、
うん、
こいつ怖いぞって心底思ったっていうのがあって、
まあ、まあまあそうですよね。まあまあまあ、ちょっとこれも多分連想する人多いと思うんですけど、まあ、ちょっとイコライザーとかも思い出すじゃないですか。
はい、
うん、
はい、
あいつも大概やばいじゃないですか。
はい、
うん、なんかその確かにこの人は正義の側に立とうとしてる人ではあるが。
はい、
あまりにもその暴力性が怖いみたいな感じの人ではあるんですよね、はい、今回のビーキーパーも、
はい、なんていうかもうただ殴り殺すだけではなく基本的に全部を爆発させていくっていうい
やそう、はいはい、そこのね景気の良さも含めて大概好きなんですけど、
うん、はいはい、そうなんですよね。そのなんだろうな、彼の正義感にうまくこうチューニングがあったらなんていうかあの細かいことを考えずに正義を行使することの楽しみがある映画だったとは思うんですよ、
うんうん、
ただチューニングを間違えると正義のためだからってそこまで細かいことって考えなくていいんだっけっていう思いに僕はすごい駆られてしまって
、うんうん、
細かいことでもないんだよな、むちゃくちゃ重大なことをものすごいいっぱい無視していくから
そうなんですよね。なんか僕ちょっと思ってたのが、なんかその、もう正義のために、その、もう法とか関係ないみたいな、
はい、
もう執行するぞと、はい、悪をなすために執行するみたいなのが、なんか、ちょっとだけ中途半端だなってちょっと思ってて、
うんうん、
はい、
はい。僕、やるんだったら、ジェレミー・アイアンズも殺すべきだし、
うん、
大統領も殺すべきでしょってちょっと思っちゃったんですけど、うん、正直、
はい。
なんかそこまでいかなかったのは、若干、消化不良っていうのがありましたね。はい、お前のその裁量どういう感じみたいなのが、正直あんま分かんないみたいなのはあった。
うん。いや、ちょっと僕それに対して思うことがあってですね。
うん、
はい。
本作って、悪い奴の下で働いてる奴も殺すんですよ。
うん、うん。
うん。
例えば、一番初めに爆破する会社の建物あるじゃないですか。あそこの警備員って、詐欺を直接やってるんじゃなくて、あくまで雇われ警備員なわけ ですよ。でもあの人たち死んでましたよね、
うん、
爆破の中で死んでたりとか、うん、あるいはその傭兵みたいなやつら、
うんうん、
であくまで彼らって雇われただけで、その詐欺集団の組織の中の存在じゃないんですよ。外側なんですよ、うん、あくまで一時的に暴力装置として雇われてるけど、彼らも容赦なく殺すし、 FBI の人たちも一応多分 FBI の人は殺してないっぽいんですよね。ちゃんと防弾チョッキに向けて銃撃ってたっぽく描かれてたから、FBI の人は死んでないとは思うけど、やっぱりその自分の正義を邪魔する奴らは全員暴力によって排除していくんですよね。でもその自分がターゲットとしてる悪より上流にいる悪には向かわないんですよ、彼の行動って。
そうですね。
だからその何に所属しているかっていう、その要は悪の蜂の巣が何かっていうのを設定したら、そこにいる蜂はもう直接関わってようが関わってまいが、巣にいる蜂は全員殺しますと、
うん、
でそれとは別に悪い蜂がその巣の外にいたとしても、別にそいつのことは今は俺のターゲットじゃないよって言って見逃してるんですよね、
うん、
それが僕すごい怖いなと思って、ほんまにこの人蜂として人間を見てんやなってちょっと思ってだから例えばあの詐欺集団に、うん、例えば何らかの形でアウトソースして仕事受けてたとするじゃないですか、
うんうん、
はい、
殺されるんですよ関わってるから、うん、自分が何も知らずにその仕事受けただけだとしても殺されるんですよ。もう、うん、その悪と自覚があるとかじゃなくてお前はこの悪の蜂の巣の中にいた働き蜂の一匹だから殺しますって言って殺すんですよね、
うん
やばくない？
なんか、ただ悪は存在しないみたいな話になってきてます？
いや、僕、あんなに直接関係ない人を意図的に殺さなくてもいいと思うんですよ。より分けれると思うんですよね。
うん。
お前らは分からずに関わってるから見逃すって、ちゃんと分かってやってるやつを殺すっていう選別をしたら、こんな複雑なこと思わずに、おちゃんと悪いやつだけが死んでいく話だなって思えるんだけど、
うんうん、
間違ってその蜂の巣の中にいたらもう本人の性質の善悪関係なく蜂の巣は燃やされるっていうめちゃくちゃ怖いなと思って
なんかなんでしょうね、ある意味忠実っていうか、忠実すぎて全く融通が効かないっていうか、うん、っていうことですよね、
うん
うん、働き蜂っぽいなっていう感じなのかな、
うん、
これが、
うん、
結局悪は会社というかその組織にいたらもうすでに悪であるから、巣が悪なんですよね、うん、多分ね、個人じゃなくて、
うんうん、
人間は社会性昆虫だと思ってるんですよね多分ね、
うんうん、
まあ、
あと味方側のこともそんなに尊重してないというか、
うん、
FBI の人たちって広い目では味方のはずじゃないですか、
うん、
でも自分の目的のためには排除するし、まあ結果的に俺が殺したやつを殺せるんだったらまあなんかどうでもいいよって感じやと思うんですけど、あの僕見てて思い出したのがミツバチの蜂球ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
スズメバチをミツバチが倒すためにミツバチが囲んで、そのスズメバチとミツバチが耐えられる熱のわずかな差を使ってミツバチがスズメバチを殺すっていう生物の行動がありますけど、
うん
うんうん、あれってほとんどのミツバチも死ぬんですよね、
うんうんうん、
だからその悪のスズメバチを殺すためにまあ一応善の側であるミツバチの働きバチもまあしょうがないよね死んでもって思ってるんやなって思ってあの人
いややべえなやべえだろっていう、
あの本当になんか人間の形してるハチやと思うんですよ
人間の形してるハチって
結果的にその周りにいるミツバチが死んでもしょうがないよねっていう、スズメバチを殺すためにはミツバチ死ぬよねって思いながら行動してるんだなっていうのがめちゃくちゃ怖いんですよね
だから正義も正義と言えないし悪も悪と言い切れないしみたいな、
はい、
そこが多分だから完全懲悪っぽいけど知恵なっていう、う
ん、そうね、悪を正すものがなんか何ともしれんやつっていうことだけがはっきりしてしまうみたいなのっては、うん、なんていうかね、うん、怖いっていうか、うん、何者なんだっていうか、まあ、ちょっとそもそもね、うん、これ みんな思うところだと思うんですけど、秘密結社ビーキーパーの人はちゃんと養蜂家になるんだっていう。
それね、それね。
思いませんか？なんでわざわざ、もうそんなアピールやんっていう。私、ビーキーパーに所属してましたアピールですかみたいな。もう一番あそこがわけわかんなくて面白いなって思ったんですけど。
それは確かに。
いや、ビーキーパーに突っ込んでいいですか？
どうぞ。
まずは、初めは、味方だったじゃないですか、ビーキーパーって。
そうでしたね。
あいつらのこと調べてくれって言ってやり取りしたと思ったら、うん、その後、敵になるんですよ。
うん、
CIA の側に雇われてというか、まあ、あれですよね。お願いしても言うことは聞かないんですよね、ビーキーパーって。だから、
うん、
なんかうまいこと話持っていかないと、敵対してくれないでしょうね、
うん、
きっと、
うんうん。
で、そこで敵対するじゃないですか。
うん、
で、そこから、あ、敵はビーキーパーの全てになるんだっていう、そのジョン・ウィックにおける、その殺し屋組織全員が敵になるんだっていう、自分の古巣全てが敵になる展開になると思ったら、一、
うん、
人敵。しかも、劇中で一番三下感のあるやつがよりによって現役ビーキーパーと出てきて、めちゃくちゃ雑魚として死ぬから、え、ビーキーパーってこんなんなんと思って、なんか全然プロフェッショナル感なくって、なんかマッドマックスの敵みたいなやつでやんと思って。
確かに三下感すごかったし、うん、お前だけかいって感じでしたけどね、確かにね。うん、
とりあえず武器だけはされたんだろうなっていうね。
うん、
あと、いやもう、なんか、本当に言いたいんですけど、ビーキーパーって、まあその、一応、蜂を守る集団として、悪の住み町を殺すっていう役割持ってるけど、割と行動原理の采配、個々人のビーキーパーに任されてんねや、みたいなのがすごい。
そうそうですよね。
確かに確かに。
なんか、そんなになんか我々社会管理されても、こっちもたまったもんじゃないな、みたいなとこちょっとありましたけど。
うん、だから、そのビーキーパー一人一人もまた蜂の一体であるっていう、その新社会性生物的な、あくまで働き蜂とそれの腸、それを滑る腸だけで組織されてて、個人とか個性っていうものはないですみたいな組織やとしっくりくるんですけど、あくまで彼らは B ではなくて B キーパーだから、一人一人がその別の蜂の巣を守ってるんですよね。だから普通に対立したら、俺の蜂守るためにお前の蜂殺すねって言ってやるんやと思って、なんか、これ組織としてどうなんと思って。
そもそも組織なのかっていう。
もう、
うん。
なんていうんですかね、ローグネーションですよね。もう、ならず者集団ですよね、正直ね。
うん、
なんかもう。うん。
なんか、一人国家がいっぱいいるみたいな。
怖い。
いや、それがね、なんかね、すごい不思議で、
うんうん、
自分のことは働き蜂とあんま思ってないな、この人ってすごい思ってたんですよ。自分はビーキーパーの側だから、俺はスズメバチを倒すために死ぬミツバチの一匹じゃないなってちょっと思ってそうやなと思って。
あくまでなんかそうですよね。働き蜂はやっぱ、わ、俺は管理側だからみたいなというかね、そういう、
お、うん、
さんはあった。
うん、
そいつに正義任すのは一番まずいんじゃないかなって気持ちとします
けど、ね、面白いんだよな、もうなんか。ビーキーパーって組織にいて、ちゃんと養蜂家になってて、しかもそんな蜂にあんま思い出もなさそうっていうのがめちゃくちゃ面白い。
そうなの。
蜂にあんま思い出ないんやな、この人みたいな。
そうなんですよ。
おもろすぎるやろっていう。
いや、僕てっきりジョン・ウィックのつもりで見てるから、うん、そこまでは。
うんうん、
あ、蜂を殺された。もうこれはもう蜂を殺された恨みで相手の蜂の巣を全滅させるんだなってなったら、する蜂を殺されたことする
そうなんです
よ。いや、しかもなんなら蜂を使って何かするのかなぐらいにも思ってたんですけど。
ああ、蜂毒とか使ってね、うん、なんかね、そうそうそう、やりそうですよね。
もうその三つ矢たちが訓練されていて、とかね。なんかあるのかなって思ったら、ただ野に放たれただけだったっていう。
このね、なんつうか、愛らしいちぐはぐさっていうんですか。もう好きですよ。もうなんか、いい、これでいいってなるっていうか、僕はですよ。うんうん、僕はなっちゃった。うん、
なんだろうな、もう。いや、僕楽しんでる。楽しんだんですよ。楽しんだんですけど、なんか今まで見たことない正義やなって思って。なんか、ダークヒーローでもあるんだけど、ダークヒーローはダークヒーローで、なんかもうちょっと筋道通ってそうだけど、なんか一本筋が通ってるというか、もう むちゃくちゃ広い大通り丸ごと破壊しながら根こそぎ全て燃やし尽くしていく存在にいたから、なんか一本筋が通ってるというより、ひたすら大雑把な大爆発が行動しているっていう感じで見てたっていう。
だからなんか他の人の感想とかざっと見てて思ったんですけど、あの結構ステイサムのことをなんか最悪とかなんか災害とか怪獣に例えてる人いっぱいいて、確かにそんな感じがどこあるわ今回って思いましたよ。
なんかもう最後海に帰ってくとこももうゴジラですもんね。
ゴジラっていう。そうそうそうそう。
そうだわ。ゴジラですね、あれ。
いや、あの映画でステイサムを怪獣に例えた人偉いなって思って。さすがだなって思って。確かに。
そっか。
彼は、その、信念を持ってやってるけど、うん、まあ、なんていうんですか、コラテラルダメージというか、二次被害は相当なわけですよ、みたいな、
はい。
っていう感じは、も含めて怪獣っぽいなって思いますし。
そうですね。確かに、その、一神教の神様じゃなくて、その、他神教のたたり神みたいな存在。なんかもう、怒りを収めていただくしか、この場を収める方法がないみたいな存在。
そうそう。この人が納得するまで止まらないみたいなね。
いやー、そうですね。ちょっと長くなったんで、次のお便り行きましょうか。はい。じゃあ、おいさんお願いできますか。
はい。ヤーシュンさんからいただきました。店長メンバーの皆様、明けましておめでとうございます。さてさて、ビーキーパー。お正月映画らしい、大味娯楽といえばそうです。ただこれが何のシーズンでもない6月ぐらいに公開されてたら見るかと言われるとはてとなってしまいますが、ステイサムはステイサムしていて非常にステイサムですが、やってることは詩人逮捕系 YouTuber とそんなに方向性変わんないですよね。岸くんも司法制度に乾杯、完璧じゃないがないよりはマシと印象的なパンチラインを残した映画が配信にあったので余計そう思いましたとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、確かに大味娯楽対策っていうのはすごいわかるんですけど、その大味娯楽対策ってなんていうか展開のロジックが大味みたいな感じやと思うんですけど、
うんうん
うん、本作って割と個々の行動は結構こんじんまりとしているというか、まず銃使わないんですよね、
うんうん
うん、
常に爆発物か素手っていう、
うん、
そうですね、
そうです
ね。ので爆発はあくまで落ちまで使わないから、あの、なんかそこに至るまでドンパチっていうのはあんまりしないなっていう、割とその格闘から入るっていうとこは割とその地味というか渋いなっていうアクションシーン。だから僕そのデビッド・リーチとデビッド・エア勘違いしてたから、デビッド・リーチにしては地味だなっていう感覚で見てたんですよね。
うん
うん、で、本作で何が大味かっていうと、正義が大味だっていうのは
。そうなんですよね。
まあまあまあ。そうですね。それはそう。
ここで語られてる正義がすごい大雑把だなっていうのが、なんか本作の感じかなとは思ったんですけど。
うんうん、
そう
ですね。
うん。いや、やっぱ警察は頼らんとダメやと僕は思うんですよね。
この映画不思議なのがその視点もしっかりあるところですよね。
うん。
ああ、そうですよね。確かに今回その FBI の二人って、まあ、ある種、突っ込み役ですよね。
うん、うん。
今回、うん。そうそう。いや、お前やってることダメだからって、ちゃんと言ってくれる人みたいな。
うん。うん。いや、あの、すごい見てて思ったことがあって、法律って人間を、その組織だった一つの集団として成立させるためのもの。だと思うんで、個人っていうものがある人間を蜂に近づける作用があると思うんですよね、うん、法律って、
うんうんうん、
でも法律否定するんだなっていうのが結構僕印象的なんですよ、
うんうん、
あ、むしろ個人っていうものの暴走によって成し遂げられる正義って蜂からめちゃめちゃ反してるものなんじゃねってすげえ思ってたんで、
うん、
だからやっぱビーキーパーって自分以外の人類のことはハチだと思ってて自分だけ人間と思ってるんだなって気がするんですよね。
やばいな。
極端すぎるけど、まあ、なんか納得しちゃうからな、そこに。そ
う
です。
うん。
ほんとね、法律ガムシですもんね、なんか。
うん、
これちなみにお便りにあるこの印象的なパンチラインってこれもしかして陪審員2番のことですか、これ。
ああ。どうだったっけな、
これもしかして
あ、
これか、
うん、そうかも、そうかも。あった。
ちょっと思った
んですけど。ありました。
このパンチラインもしかして、見てないけど、陪審員2番のことかなってちょっと思っちゃったんですけど。
なるほど。いや、まあその陪審員2番もすごい正義とか法に関してめちゃめちゃ考えちゃう映画だと思うんですよ。うん、もうさっき大石さんの紹介聞いてるだけで、むちゃくちゃ面白そうだし、めちゃめちゃ正義とは何かって考えざるを得ない映画だと思うんですけど、
うん、
ビーキーパーも正義とは何かをめちゃめちゃ考えざるを得ない。
まさかのね。
そうっすね。それはまあ安心して見てられると思ったらそうじゃないからね。
あれってなるってい
うね。そうなんですよね。正義が乗り心地のいい乗り物になってないから、
うん、
むちゃくちゃ乗り心地悪い乗り物なんですよね、本作の正義。
いやー、なんか観客が預けるべき、これ主人公がだいぶ問題ありというか、これ預けらんねえなみたいな感じで、ちょっとトラップを思い出しますけど。
ああ。
いやー、うん、確かに。結果的にあんま見たことない映画なんだよなっていう。
そうなんですよ。結果的に、そう。明らかおかしいんだけど、ちゃんとスカッとして帰れるんですよっていう、うん、なんかそこが僕やっぱいいなって思ってて、
うん、
そ
う、
まあ確かになんか調子こいた悪いやつはちゃんとセーブはされて死んでいくんで、まあスカッとはするわけですよ、
うん
うん、
結局爆発もしてくれるし、大変残虐に殺しもするしみたいな、
うん、
なんかそこの景気良さというかはやっぱり魅力だなって思いますし、
うん、
まあちょっとね、デビッドエアらしいのかちょっとあんまデビッド・エアらしさはこの映画からよくわからないとこあるんですけど、正直。まあ、ちょっとストイックさというか、武骨さはまあ確かにそうかなというか。
うんうん
うん、っていうのはやっぱありますよね、
うんうん。ずっとフォードのトラック乗ってるじゃないですか。
うんうん、
はい。
あそこにこう、昔肩着感みたいなのが匂ってくるなと思ってたんですけど。
ただ、それ、早々に橋から落としますよね。
そう、落とすんだよな、あいつ。だし、多分なんですけど、あいつアメリカ人じゃないと思うんですよ。
うん、
そうですよね。多分イギリス人
です、ね。イギリスですよね。
うんうん、
そうだからパッと見えるプロフェッショナル感って全部フェイクなんですよね。
うん、
なんていうか、いわゆるそのアメリカを体現したアメリカ人みたいなんじゃなくて、実はもうなんならね、うん、ジェームズ・ボンドでしたみたいな話じゃないですか、これって。
うんうんうん、
実はそうですよね。
うん、なんかそのわかりやすい。昔肩着の男が復讐するっていうすでにある気持ちのいい乗り物ってあるじゃないですか。
ありますね、うん、
であの納屋で作業着着てただひたすら、ね、その養蜂の仕事に勤しんで、でフォードのトラックに乗ってザ昔肩着の男かと思ったら、その正義感昔肩着でもないなっていう、そのその正義が過去にも未来にもどこにもないぞって思いながら。
そこがね、01なんですよね、この映画ね。むしろね。
そう。本当ですもんね。もう完全ね。いや、もうあの、お便りにありましたけど、詩人逮捕系 YouTuber と方向性変わんないですよって、もう本当だよねっていう感じです、ね。
むしろ今っぽいっちゃ今っぽい。
あ、いや、その通りだわって思いますけどね。
うんうん、
そうなんだ。いわゆる完全調和的でもやっぱないから、それだとやっぱイコライザーとのかまだちょっとなんかそこの筋一本通ってるじゃないですか、
うんうん。
あの、やりすぎるとこ含めて全部やっちゃうみたいなところはやっぱもう突き抜けて行き切ってるんで、
はい、
もう逆に通ってるなって思うんですけど、
はい、
ビーキーパーなんか通ってるのか通ってるのかよくわかんないんで、みたいなところがおもろいっていうか
。だから、なんか正義も正義でこう、どう捉えるかわかんないけど、悪も悪もで若干中途半端な気もして。
あ
もちろん、悪いですよ。悪いんですけどね。その、詐欺をしたりとか、あるいは選挙をいじったりとか、
うん、
悪いんですけど、なんか、こう、わかりづらいというか。
いや、それあるかもしれないな。あの、あんまり悪の当事者感、ないんですよね、
うん、
みんなが、
うんうんうんうん。
みんなあんまり自分のことを悪だと思ってないというか、ビジネスです。っていうのをなんかこうどこか他人事としてやってる感じがある人たちやなと思って、
うん
うん、まあもちろんその詐欺集団なんかその最たるものじゃないですか、
うんうんうん、
どこか当事者意識のないただ数字のゲームだけをひたすらやってる集団っていう感じがあるし、うん、で実際に暴力装置になる人たちは全員傭兵だから、 傭兵とか、まあ、あくまでその派遣されてる存在とかだから、その悪の組織の中にそもそも存在しているそういう兵隊っていないんですよね、
うんうん、
だから暴力装置とその悪の自我が一致してるキャラクターっていないんですよ、
うんうんうん、
暴力を使うやつらは全員 もはやその組織の統治者ですらない人たちになってて、だからこの手のやつでなぜかこういう悪の組織のトップが一番荒ごとも強いみたいなのってあるじゃないですか。
ありますね、うんうん
うん、
それってやっぱりその腕力が強いやつとその精神的な悪っていうものが合致してて、それを主人公が倒すっていうカタルシスがあると思うんですよ、
うんうんうん、
そんなことないやろって、別に悪のトップが強い必要なくねとは言いつつ、やっぱりそこに映画的な意味が帯びると思うんです、
うんうんうん、
いろんなものの強さが全て一人に集約されてる、悪さ強さ全てこいつが持ってます、でそいつを主人公が倒すっていう、だから正義なんだっていうのがあるけど、全部バラバラなんですよね、
うん、
暴力を使う側、権力を持ってる側、金を儲けてる側、現場で働く側っていうのが散らばってるから、そういう意味でもなんかみんなハチやなってちょっと
確かに そういう意味ではハチっぽさはあるし、逆にある意味リアリティのある悪なのかもしれないですけどね、そういう意味では
、うん、あ、そ、うん、それは思います、
うん
うん
うん、そうですね、結構僕今回の敵とかはなんか、まあ、本当なんか詐欺ダメ絶対みたいな感じなんで、うん、ノリなのすごいいいなって僕は思ったし、
うんうん、
でもそれが結構大ごとに、実はその資金が政治のもう裏金的な感じで使っちゃってましたみたいなとか含めて、
うんうん、
でもなんか実際そういうとこあるじゃないですかみたいな、うん、なんか意外と現実そこ入れてくれるんやみたいな、ちょっと嬉しかったんですけどね、だから、
うんうんうん、
の分大統領のね、あのちゃんといやこれは公表しなければみたいな、なんかちゃんと正義っぽい感じ出てて、はぁって思っちゃったんですけど、うん、いやそこはそいつもやっちゃえよみたいな思ったんですけど、うん、なんかそこまでやってくんないからな、ちょっとそこはなーって思っちゃったんですよね僕は。やるならやっちゃえよみたいな。
確かにな、
そこは干渉できないのかビーキーパーよみたいな感じがちょっとしました。
だからまあ女王すげ帰るとか言ってましたけどね。
いやそうそうそうなんですよ。おなるほど、大統領もねすげ帰りますよみたいな、やっちゃいますよみたいなことなのかなって期待してたら、なんか、あ、そっか、みたいな。帰ろう、みたいなになっちゃって。そこはちょっとね、拍子抜けなんですよね。
ははうん、なるほどな。
だから、全員、悪側全員に基本的にあんまり哲学がないなっていうのは、やっぱり思って、
うん。
まあ、だからこそ正義側にもなんか哲学というよりかはって感じになってくるのが、まあ、なんだろう。野生のぶつかり合いというか、って感じもちょっとするんですけど。
うん。
うん、そっか。哲学なき時代の悪と正義の話だったって考えると、わーみたいな。
そう。
うん、
まあ、確かにそう考えたら現代的っちゃ現代的な気もするっていう。
うん、やっぱこう、相対としての悪なんですよね、
うん。
一人一人は働いてるだけとしてあるんだけど、うん、それが集まって一つの社会構造、あるいは巣を構築した時にそれが悪になってるっていう感じやなって思うんで、うん、まあじゃあ、個々人の細かいことは置いといて巣ごと燃やすしかないですよねっていう結論に至ってるっていうのは、なんか筋が通ってるような気もするなとは思うんですけど、うんうん、
それこそあの、まあ、ちょっと一瞬悪は存在しないの話をしましたけど、僕ら そのラジオの中で悪は存在しないを話した時に、結局自分をどこに身を置くかっていうことで悪か正義か変わるよねって話たちがしたような気がするんですよね、うん、
はいはいはい、
その仕事となれば結局やらざるを得ないじゃないですか、
うん、
な
ん
かこれ結構そのいい例なんだろうなと思って、
うん、いやそうですよね、だから発注元がちょっと不確かな仕事を受けたら、なんやったら発注元が大手の仕事でも受けたら実はよからぬことに加担しましたみたいなことをありえると思うんですよね、
うんうんうん
うん、
確かに結構立て付けね、今回のって一応ちゃんとなんか会社だったじゃないですか、一応、
はい、
体裁は、
うんうん
うん、だけにね、多分、いや、まあ、あんまり、あの職場にそういう人いなさそうですけど、なんか入ったらめっちゃ悪いとこでしたみたいな。
うん、はい。
ことは、まあ、あの多分でもあいつらみんな危機としてやってたけどな、あの感じな、みたいなのも思いましたけど、完全にウルフ・オブ・ウォール・ストリートやん、みたいな感じでみんなノリでやってましたけど、
はい。
ってことはでもね、あるかな、っていう。
うんうん。やっぱあれ、この罪悪感 をロンダリングする役割めちゃくちゃあるなと思って、
うんうん、
イエイパーティーだぜゲームだぜっていう感じでやってるから、なんか悪いことじゃなくて楽しいことに転化してるなと思って、あそこ、うんうん、あれすごい悪の組織を運営する上ですごい重要なマネジメントなんやろうなって思いながら見てたんですけど、うん、
なんかまさにゲミフィケーションというかそういう感じですよね。
そんな感じやなと思って、僕が悪いことするときあれ真似しようって思ってたんですけど見ながらそっか、こうすれば罪悪感って薄れていくんやなと思って、うん、いやでも嫌っすよね、なんかタイミーで仕事行ったらなんかその会社にジェイソン・ステイさんが殺しに来るとかって考えただけで嫌じゃないですか。
怖いっすねえ、ほんとね、タイミーで来たとこ行ったらやばい会社でしたみたいなね、とかもう闇バイトでしたみたいな ねとか
そうそうそう
あるわけじゃないですか、やっぱね、うん、いや意外とすぐそこに怖い入り口はあるよみたいなのが結構ね、去年はめちゃくちゃ可視化されたじゃないですかみたいな、ね、うん、思いますけど、
だからあん中にいる人何人かは闇バイトかもしれないですよね。
いやーありえると思う、う
ん、なのかな、うん、みんな危機としてだけどな、僕のみたいな分かんないけど、
やっぱ そこを楽しくさせるっていうのが組織運営の妙なんじゃないですか、分かんないけどはい、ちょっと一応お便りの流れで来たので一回ここで切るとして、
はい、
我々からトピック改めてありますかね、なんか結構喋った気もするけど、あの僕ちょっとこれも触れときたいなと思ってたんですけど、
はい、
もし単に悪を滅ぼしたい、悪を滅ぼすことそのものが目的なんだとしたら、もっとこっそりやったらよくねと思って、
うん、
その堂々とやることでむちゃくちゃ関係ない人どんどん巻き込んでいってるじゃんと思って、
うん、
だってもっとこっそりねやれるでしょあいつだったら、
うん、
標的だけ殺すみたいなことできると思うんですけど、なんか大体的になることで FBI の人たち巻き込んじゃってるとこもあるし、どうせ自分で調べれるそうだから彼やったら、
うんうん、
で何より一番初めに会社燃やしに行く時にもうビーキーパーだとかって名乗ったせいで見つかるわけじゃないですか
そうでしたね、そういえば
あれのせいで思い出の納屋燃やされたわけでしょ、燃やされたというか、うん、燃やしたの自分だけど、うん、いやそう、こっそりやってたら巻き込まれなかった人結構いると思うんです本作の、
うん、
それを堂々やるからむちゃくちゃ巻き込んでますよね
まあ少なくともね、まあ会社を燃やすまではわかりますけど、納屋はね一応まだ人んちだからなっていうう
ん、
まあそうっすね、そう言われたらそうなんですけどでもそのなんていうんですかね、真っ向からもう正面から行きますが彼なりの礼儀じゃないかなみたいなとこはあるっていうか、もうもはや、はい、
真っ向から行って爆発して帰るっていう、
そうそうそうそうそう、真っ向から来て今からオタク襲撃しますんでって言ってあげるみたいな、なんかねちょっとね、ちょっとだけ礼儀正しいちょっとだけ変なところ律儀だなみたいなって思ってて、だから僕がねそこは好きなんですけど、
ああなるほどな、
謎の律儀さが
うん、
あ、まあ、確かに確かに、そこ可愛げかもしれないですよね、
ちゃんとこう部屋入ってもう悪いことはしないって言えとかっていうのもう一回言うぞ、悪いことはもうしませんって言えとかっていう、あなんか丁寧やなみたいな、その確かにこっそり殺すとかしない
ん
ですよね、
うんううん、
しないんですよね、
うん
うん、
そうなんですよ、多分なんですけど、まあ、一応今回の悪側がどっちかっていうとこそこそやるタイプの悪だから、
あ、
まあ、そこのアンチテーゼっていうか、みたいなとこもあるかもしれないなと思ったんですよね。
いや、
な
るほど。それはそうですね。それはそうだわ、うん。うん、確かに確かに。でもな、その結果な。
本当ごもっともなんですいや、本当ごもっともなんですけど、でも人生一回ぐらいは僕あれ言いたいですよ。あの、3数える前に出ていけっていう前にこっちから1、2、3ってカウントしてあげるってやりたいなって思いましたよ、僕は。あのシチュエーションやりたいって思いました、なんか。
いや、同じ建物に入ってた別の会社とかかわいそうだなとか、そういう。
いや、あれありますからね、電話してたってことは。
うん。
まあでもちゃんと警告してあげてましたから、ね。うん、今ここ燃えるから。出てった。
いや、でもさ。
いや、もう、ちゃんと、ほら、律儀。律儀。そこは考えられる。律儀みたいなね。僕はね、あるっていうね。
いや、僕ちょっと見てる気になったのは、彼現役時代どうやって仕事してたんだろうと思って。このスタイルでいたのかなっていう。
わかんないですよね、
うん。無名の存在であることは無理ですよね。
うん、うん、うん。
なんか、法で裁けない悪い奴らの拠点が周りの建物ごと燃えるっていうことが頻発してたわけでしょ、あの世界って。
ってことになりますよね。
なんかそれ、テロとそんな変わらなくない
確かにそう、まあ、まあそのね、他のビーキーパーもミニガンっていうかね、ガトリンガンみたいなの持ってくるぐらいの連中なんで、うんうん、基本なんか、ヒャッハー、汚物は消毒だみたいなノリなんじゃないですか、うん、あれって、多分。
うん、だから、こう、標的だけを点で潰すとかじゃなくって、もう、面で壊すんですよね、基本的に。
全部燃やしますとかね、その拠点ごとみたいなね。
うん、場所ごと行くから、常に。
うん。
うん。なんか、うん、すごいなって。
まあ、そういう意味では、もう、景気がいいってことなんですかね、本当ね。
まあね、それで言うんだったらね、爆発2回じゃなくて、あとやっぱ最後もう一発欲しかったかな、みたいなね。
ホワイトハウスを。
やっぱそこぐらいバーカーンって壊さないとなんかちょっとな、みたいなとこがね、あったかな、っていう。
もうやったらそれはもうテロですけどね。まあそもそもホワイトハウスに行ってる時点でテロなんですけど。
もうあれ十分テロなんで、ね、大丈夫っす、みたいな。
あそこはホワイトハウスというか、大統領の別宅ですよね。
別荘ですけど。
なるほど、なるほど。
まあでもテロですよ、あれは。
いや、テロ、テロ、テロ、テロ。めちゃくちゃテロ。
テロなんで、もうあんなもう、重罪人っていうかね、もう指名手配犯って感じになっちゃう、ね、結局ね、
うん。うん。いや、大統領の警護、逆に不安やなと思って、あれ。車の下スケボーで移動したらいけるんや、みたいなのもあるし。
あんなガバガバなね、と思いませんでしたしね。うん、本当シークレットサービスが本当無能で、強かったの本当なんか、俺は一回ビーキーパーと差し違えたことがあるとか、一回だけ倒したことあるみたいな、あのなんか、景気のいい兄ちゃんだけやったみたいな感じでしたよね。
でも、シークレットサービスも悪の下についちゃったから、殺されるっていう。
そう考えると、今自分がいる職場が、いつステイサムが来るか、ちょっとヒヤヒヤしてきました。なんかやらかさないかなと思って。やらかすんじゃないかなって。
悪の秘密結社ですか？おじさんとか悪の秘密結社ですか？
いや、わかんないですけど。でもなんかもう、ステイさんも来たらとりあえずごめんなさいって言おうって思いましたね。
もうすぐ逃げるしかないですからね。
そう、すぐ逃げるしかない。
対処法が。
ね、そもそもなんかまあ、このビーキーパーに関わらずですけど、ステイさんも主演の映画ってもう絶対無敵じゃないですか。やっぱり。うん、
はい。はい。
そのなんか安心感というか、怖さですよね。
うん。
はい、
それは、そこに詰めるとマジでビーキーパーっていう、あの、超改作ができるんだっていうことを知りましたっていう。
はいはい。いや、その、ステイサムが無敵すぎて逆に味になってる映画で、キャッシュトラックって映画があって、
うん、
あの、はい、むちゃくちゃいい映画なんですけど、ステイサムは、この、ま、現代における、もう無敵になったステイサム。で、一人だけ明らかに強すぎて浮いてるんですけど、それ以外のバランスは、その2000年代のガイリッチ映画の群像劇っぽい犯罪者の空気なんですよね。うん、だから別に無敵のやつがいるとかじゃない、まだジェイソン・ステイサムが無敵になる前のステイサムが出てた映画、
うん、
あの、スナッチとか、
うん、
ロックストック・トゥ・スモーキング・バレルズみたいな空気の中に、ステイサムだけ無敵になってるみたいなバランスの映画で、あれ僕すっげえ好きなんですけど、
キャストラック面白いですね。
ね、面白いですよね。だから無敵になりすぎたやつを、その無敵になってきたこれまで映画のような世界観じゃない映画に置いた時にめちゃくちゃ面白いことが起きるんですよね、きっと。
うんうん、
だからまあ例えばアドレナリンとかトランスポーターとかジェイソン・ステイサムがだんだん一人の俳優から無敵のアクション俳優になっていく、こうマイルストーンがあるわけじゃないですか、
うん、はい、
まあ、それらの映画の中に今のジェイソン・ステイサムが出たらもしかしたらそんなに違和感がないのかもしれないけど、その無敵のジェイソン・ステイサムだけ取り出して違う映画の世界の中にポンと置いたらめっちゃ変やんみたいなことが起きてるんやなって思って、
うん、
それすげえ面白いし結構クリエイティブやなってちょっと思ったりとか。
そうですね、そこはなんかずっと同じようなやっぱね、作品というか、
うん、
映画ばっかつけていたら、まあ、やっぱマンネリ化してどんどんやっぱ飽きられていくと思うんですけど、うん、なんかやっぱ、その、自分が作ってきたその持ち味の、その、無敵さみたいなのを活かして、変なことしてみるみたいなのは、
うん、
まあ絶対面白くなるっていうか、まあ、
うん、
チャレンジングなこと。
うん、
だから今もやっぱりステイサム映画って多分みんな見たいって思ってるだろうし、うん、っていうのはあるんですよね。うん、
ああ、なるほどな。うん、だから、彼は海に帰ってきましたけど、別の映画の、別の世界に今、転生中というか。
かもしれないし、
うん
う
ん、
そうそう。
メガロドンと戦ってたりする。
そうそうそうそう。
っていう。
いや、確かにその、確かにな。やっぱ、ステイサムが主演になると、やっぱ敵の作り方難しいじゃないですか。
うん、
そもそも。
うんうん、
もう、ステイサムに格の強い敵とか、そそ作れないで、
うん、
まあだったらサメでしょってなるっていうのは、発明だなって思いますよね、やっぱね。
しかも、史上最もでかいサメをとりあえずぶつけてみるっていう。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
もうあのアホさですよね。大変よろしいっていうか、
うん。うん。確かにな。だからもう、ああ、もう強くなりすぎて人間の強さじゃないなってなったら敵を人間じゃなくすっていう発想っていう。う
ん、本当に怪獣扱いじゃないですか、それ。もうゴジラ VS みたいなもんですよね、だって。
まあそうそうね。いや。
うん、
まあ怪獣映画だったじゃん、はい、みたいな。メガもまあ、みたいな。
まあ確かに。
言われてみればみたいな。
うん、
そか、ステイサムがもう一匹の怪獣ってことなんですね。
はい、だったんじゃないかなって思うとね。うんうん、
いや、メグザモンスターはマジでそういう映画。
思いますよ。
うん。あとまあ逆にその無敵になったステイサムをノーアル映画の中に置くとか。
ああ、うんうん
うん。うん、あとまあ本作だったら、その無敵になった存在の正義っていうものを物語側が確固たるものにしないっていう結構変なことをしてるなっていう、
うんうんうん、
だから一応正義は物語ってるっぽいけど起きてる事象は単に無敵の存在が大暴れしてるだけっていう絵になってるっていう常にこの座りの悪い居心地の定まらない感じが漂ってる映画だったんじゃないかなと思って、うんうん、なんかすごい面白いことが起きてるのかもしれないですね、ジェイソン・ステイサムの周りで。
だから、そっか、ステイサムを使う、主演にするってことは、無敵大喜利をするっていう。
まあ、そう、いや、そうかもしれない、ね。
いや、そうかも。
なるほど。なるほど、
はい。
今回はこのシチュエーションで無敵ポジションを置いてみようみたいな。
あ、なんか楽しみ方が分かってきたぞ。
ってことかなっていうか、まあ、その、なんというか、いろいろ、みんなそれぞれチャレンジをしてみようとしているみたいな。感じなのかなみたいな。うん、まあ、僕、全部見てるわけじゃないんで。あれですけど、でもなんか、今回を機になんか、これまででもちょっと見てなかったやつ見たくなったなっていうのはやっぱあるんですけどね。ワイルドカードとか見ようかなってちょっと思いましたし。
はいはいはい。逆に遡るのめちゃくちゃ面白いですね、それ。
確かに。うん、この視点が手に入ったら結構楽しめそうな気がします。
うん。
そうなんですよ。いっぱいね、見逃してって、見たいなってちょっと思いました
よ。
実は沼なのか、ステイサム映画。
いや、ちょっとその視点新しいな。だから、ジェイソン・ステイサム大喜利っていう
。いや、まあ、それはやっぱあるんちゃいますかね、うん、やっぱね。
間違いなくそうでしょうね。
そうそうそうそう。ステイサム大喜利というか、それはあると思いますね。
はい、いや、なるほどな、うん、いや、今回のエピソードの副題決まったなと思
って。まあ、どう、まあちょっと、もうちゃんとステイサム映画を追いかけてる人からしたら、いや、そういうことじゃねっていう可能性もあるかもしれないんですけど。
まあ、逆に今更かよって言われるかもしれないですけどね。
そうそうそうそうそうそうそう。今気づいたか。遅いぞって。あれかもしれないですけどね。
とっくの昔に俺たちはステイサム大喜利してたんだよって言われるかもしれないです。
全然
言わない。遅いよって言われるかもしれない。そうそう。それはありますからね、うん。
はい。はい。でも、我々は今回、ビーキーパーで気づきましたね。それに
。だいぶ怒れてたんでね。おもろすぎた。怒り方が面白いっていうか、
うん。そうですね。やっぱこう、ジャンル的な楽しみ方を素直にさせてくれないとこはあるとは思うんですよね。
うんうんうんうん、
いい人が巻き込まれないとかするだけで、本作すっげえ見やすくなるはずなんですけど、それをやってないから、善悪関係なく巻き込まれる。っていうことをしてるってことはやっぱりそのシンプルなアクション映画じゃないし、
うん、
まあいわゆるリベンジものとしても、うん、まあリベンジものでもあるのか一応、でもリベンジものは正義の話にはならないですからね、うん、
うんうん、
そうなんだよな、 リベンジからいつの間にか正義の話になってるんだよな。
まあ、ちょっとそれは思ったんですけど。
うん、
話ずれた実は、みたいな。ふと思うとですけど、うんうん、まあ、あんま見てるときは気にしなかったんですけど、実は、うん、あ？みたいなところはちょっと実はあるんですけど。うん、まあ、まあ、それも味っすっていうか。
それも敵の正義
さ、雑で申し訳ないんですけど。
うん、
そこも含めてもうなんかいいっていう。
うん、
なんかちゃんとステイサム映画のこと、ステイサムの映画見てなんかいいって思えるようになったの初めてかもな。ちょっとやっぱ舐めてたというか。
まあまあまあ、わかります。
そういうとこがあったから、
うん、
そこがまずダメだったなっていうことにやっぱ気づかされたなっていう。
なるほどな。
なんかいい視点を見つけられましたね、今回は。はい。いや、なんか話せてよかった気がします。飲み込みにくすぎて。はい、ではそんな感じで、ビーキーパーの話を終わっておこうかなと思います。ではお知らせになります。1月の大阪の映画の話すぎるバーは1月27日月曜日に平日開催となります。19時オープン23時クローズとなります。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体やトークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎるラジオ第195回ビーキーパーの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。